夏の暑さも、
はい。
過ぎ去りし、9月。
結構暑かったですけど。
いやそうなんですよ。なんか9月になって涼しくなったね、とか言っちゃったりするんですけど、うん、全然そんなことなくて。
うん、今日暑かったわ。
普通に暑いですよね、まだまだ。
でも朝晩涼しいですよね。
いやそうでもないですよ。
あれ？
日が落ちるのは早くなってるけど、
うん、
涼しいとは言えないですよ。
そうかな。
こんなんで涼しい言ってたら、そんなん騙されてますよ。
何に？誰に？
昔はもっと涼しかったからね。
ああ。
全然夏ですよ、まだ。
そうか。私はすごい寝やすくなりましたよ。
あ、そうですか。
はい。
それは良かったですね。
はい、良かったです。
何やね。
良かったなと思って。
はい。
はい。
どうも、沢田信也です。
鬼谷子です。
そろそろこのお便り会のオープニングトークもやめようかなって思ってきてます。
ギクシャクしてるね。
なんかこう、オープニングトークがあって、
うん、
オープニングテーマが流れて、
うん、
フェードアウトしながら声が入るとか、そういうのがちょっとラジオっぽいから、
うん、
憧れた時期があったんですけど、
うん、
向いてないなって改めて思いますね。
話すことないね。
そうなんですよ。
あ、終わった。なさすぎるやか。
なんやろね。まあまあまあ、いいっすわ。
仲悪いみたいな。
ほんまやね。そんなことないんですけどね。
う
ん、
そうですよ。
もう、暑いね。
また、うん、うん。うん。今日は暑かったですね。
こういうグダグダトークが嫌やから、
うん。
狭くて浅い奴らは、前置きなしにいきなり本題に入ったりしてるわけなんですよね。
はいはいはい。
それをなぜ覆してまで、しょうもない話をせなあかんのかっていうことですよ。
そう、日常の話あなた他の番組でしてるじゃないですか。
してるし、
うん。
なんか、なんやろ、そんな爽やかな話題もないので、
そうですね。
別に本来しなくていいことを今やってる感じですから、
うん。
はい、もういいです。
気づいちゃった。
はい、てなわけで久々のお便り会なんですが、
はい。
まあなんて言うんですかね。お便りが来なくて有名なこの我が狭くて浅い奴ら。
はいはい。
相変わらずお便り来ねえなとか思ってたんですけど。
ねえ。
たまたまなんかG メール覗いてみたら。
うん。
サイトから番組宛てのお便り投稿フォームから来たメールが。
お。
全部迷惑フォルダに振り分けられてたっていう。
おお。
事実がこの前発覚しまして。
うんうん。
あ、やばいと思って急いでの今回お便り会の収録です。
結構前のやつもあるかも、
ね。そうですね。非常に申し訳ないですね。う
ん、すいません。遅くなりました。はい、もう、
出していただいた方も、この回聞いてるかどうかが微妙なラインなんですけど。
そうですね。お便り会言って、俺の読まれてへんやないか、みたいなね。はい、
もしかしたら、読まれずに、そのまま、迷惑フォルダって一定時間経ったら勝手に削除されていくじゃないですか。
あー。
そういう方ももしかしたらいらっしゃったかもしれない
です、ね。いらっしゃったかもですね。
あまりにこう番組に送られてくるお便りが少ないだろうって決めてかかってたんで、全然メールボックスとか見てなかったんですけど。
もうほぼ来るはずがないという考えのもとだったので。
いやもうとてもありがたいんですけれど、またことに申し訳ないですね、うん、本当。
コンスタントにいっぱい来てたらね、急に来なくなったらあれってなるけど、
はい。そうなんですけどね。
そもそもそんなにやったからね。
デフォルトが来ないっていうレベルやったんで、
うん、
ちょっとね、侮ってました。
ですね。
はい。そんな感じで、迷惑フォルダから救済しましたんで。
はい。
全部読むはずです。
はい。はい、では、コウさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
どうも、はじめまして。
はじめまして。
の男子高校生です。あそこは、
ここは、突っ込まないといけないですね。
まあ、いいかな。
男子高生会
はい。
はい。
早速、指導を、そう、ワン、ゴジラをリクエストさせていただきます。それでは、これからも面白い放送をよろしくお願いします。
はい。
です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんか最近リクエスト多いですね。
いいですね。
まあ、全然構わないんですけど、
うん。
全部に対してお答えすることができるかどうかは、また別の話ということで。
まあね、本当、はい、星の数ほど作品はありますからね。
はい、で、まあ、挙げられてた指導。
うん、うん。
これ多分、確か、地雷神とか、鉄腕ガールの人だと思うんですけど。
うん、うん。
指導はちょっと見てないですね。
うん、残念。
はい、ちょっと、何かの機会があれば読もうかなと。
はい。
漫画なんですけど。
はい。
ソー1。ソーですね。はい、ソー。有名な、大どんでん返しの映画ですけど。
うん。
見たことあります？
いや、ないですね。
マジっすか。
うん。
ソー面白いですよ。
わー、聞くんですけど。
うん。
怖いですか？
まあ、怖いっちゃ怖いけど、
うん。
ホラーとかサスペンスとかとはまたちょっと違う感じかな。ネタバレしたいですけど、
うん。
ネタバレだけの映画なんで。
ああ。
まさか、あれがああだったとは、うん、みたいな。
ああ。ソー1って検索したら、
うん、
ネタバレしてもいいので、ソー1と2のストーリーを教えてくださいっていう、知恵袋が出てきて、これ全部書いてありますね。これ読まないでおきますね、じゃあ。
正直ね、なんて言うんやろ、うん、ストーリーがどうのっていう映画ではないので、
うんうんうん、
本当大どんでん返しのギミックを味わって、ああ楽しかったっていうような映画ですから、ストーリーをね、正直、ソーシリーズはね、6か7ぐらいまで出てたんちゃうかな。
なんかね、シリーズいっぱい出てますよね。はい。
この手の、ね、シリーズものの映画の、あるある話として、
うん。
回を重ねるごとにおもんなくなっていくっていう。僕も3ぐらいまでは見たんですけど、まあ、1だけでいいかなっていう感じですかね。
超えていくのはちょっと、やっぱしんどいですよね、いろんな意味でね。
ねえ、まあ、当たればね、先を作りたくなるのが人情、人情じゃない、心情ってもんでしょうけど。
うん。
そもそもが、その、一発逆転の大どんでん返しで楽しませる映画なんで、そう簡単にね、そんな映画が、そんな何発も放てないですって。
で、まあ、ね、そう、ワンがそういう展開やったら、どこでどんでん返すんだろうという見方しかできなくなっちゃいますもんね。
もうそう、見方が1の時から変わってくるからね。
うん、うん、うん。
だからもね、ほんとそうシリーズは、一だけでいいかなと。一が一番面白いんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
はい。あと、ゴジラですか？
はいはい。
特撮怪獣映画。
うん。
まあ、ゴジラもね、ちょいちょい見てるんですけどね。すべては見てないですけど。ついこの間、一番最初の初代ゴジラ。
うん。
白黒映画やった頃のね。
はいはい。
あれをツタヤで借りてきてちょっと見てたんですけど。そういえば見たことないなと思って。
うんうんうん。
結構今見ても面白かったですよ。白黒ゴジラ。なんかね。
うん。
まあ、CG なんかない時代ですから。
うんうんうん、うん。
みんな手作り特撮、手作りの特撮なんですけど。
うんうん。
結構逆に。
うん。
味わい深くて。うん、
へ
ー。白黒やから、ちょっとなんかフィルムもザザーってノイズが入っとったり。
はいはいはいはい。
声とかもこもっとったりするんですけど。
うん。
それも相まって、そんなに不自然じゃない。
あ、なるほど。
逆に今の時代って、はい。
うん。
逆に今の時代って、CG がリアルすぎるから、
うんうん、うん。
ちょっとリアルじゃない CG すぐわかるじゃないですか、なんか。
うん、わかる。
チッと思うから。でも逆に白黒映画時代の特撮っていうのは、そんなに違和感がなく楽しく見れたかな。ちょっと怖いなと思いましたからね。ゴジラ怖ーとか思って。ゴジラね、取り上げたい気もしますけど、作品単体で見た場合、そこまでグッとくるようなシリーズがないなーって感じかな。
なんか詳しい人とかいそうですけどね。
いっぱいいるんじゃないですか、ゴジラなんか。うん、でもあんまり、今となっては話題には出てこないというか、
うんうん、
もうシリーズとしては終了しましたからね、ゴジラも。
ああ、そうなんですね。
はい。もう続き作らんみたいな話。
はいはいはい。
やなってるはず。まあ、機会があればということで。
うんうん。
はい。
はい。ラジオネームさんからいただきました。
はい。
楽しんで聞かせてもらっているリスナーです。
ありがとうございます。
はい。ジョジョも面白いのですが、ゴージャスアイリンをアニメ化したらをテーマに今度話してみてください。
はい。ありがとうございます。
ゴージャスアイリン？
はい。最近ずっとジョジョの話してるんですけど。
うん、うん。
まあ、その作者、荒木博彦が過去に書いた漫画ですね。うん、ゴージャスアイリン。言うてもね、だいぶ忘れてますから。
うん。
何やったかな、なんか女の子が主人公なんですよ。
ほうほうほう。
で、なんか知らんけど戦ってたようなイメージがあるんですけど、
うん。
設定とかストーリーを全く持って忘れているな。
すごい漠然としてますね。
ゴージャスアイリーンっていうセリフだけ覚えてます。
カルト漫画って書かれてますけど。
まあまあまあ、カルト漫画、まあまあ、いわば、ジャンル的にはそうなんかな。まあ、リアルタイムで読んだときは、カルトというよりも単に荒木博彦を書いた読み切りみたいな感じでしたけどね。うん、アニメ化したら、まあ、最近なんか、まあ言うても、まあ萌えアニメも、ブームになって久しいじゃないですか。
うんうんうん、
そんな中だからこそ、あのギガチックな絵の、ちょっと奇妙な感じの女性主人公アニメにしたら逆にいけるんちゃうかなっていう感じかな。
あ、
誰が見るんだっていう話ですけどね。
え、面白くないんですか？
面白いと思いますけど、
うん、
何やろな、あの女性が主人公だからというワクワク感ある種の、
うんうんうん、
そういう漫画ではない。
おお、
何やろな、パンツ見ても嬉しくないみたいな。
ちょっとあのアメリカのキャラクターみたいな感じですよね、荒木先生の。
まあ、絵の癖強いですからね。
うんうん。
まあ、そんな感じですか。
はい。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。
あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
全てを救えないのかもしれない。でも、やるんだ。信じて、あなたの思う、あなた自身の世界を。
ボーカリストの狭山君、ミレイディストーリー。 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めてわかったんだ。
はい、KYZN さんからいただきました、こんばんは。ちょっと変わったリクエストです。僕は現在機械の設計の仕事をしていますが、ちょっと前にアクセサリーデザインおよび制作の仕事をしていたことがあります。諸事情によりそちらの方はやめてしまったのですが、またいつかアクセサリーデザインなどをやってみたいなと思っています。それで最近テキストサイトの回や、マーズ16の回を聞いて、澤田さんはウェブデザイナーのようなお仕事をされているのかなと推測しまして、
はい、
デザインについての澤田さんの考え方なんかを聞かせてもらえたらなぁと思いました。
ほう、
機械設計も英語で書けばデザインです。ですが、機械のデザインは目的、予算などの条件が決まれば、機械の形というのは必然的に決まってくると思うので、ベストの形が存在するんじゃないかな、と考えています。それに比べて、クリエイターのデザインは簡単に言えば人にいいじゃんと思ってもらえることが一番だと思うのですが、人の感覓を相手にするので答えは千差万別になるのではないかなと思っています。そこでベストのデザインとは存在するかみたいなのはどうでしょう。
あら、
ちょっと難しそうだったら00ガンダムのガンダムデザインについてとか、00の成功とエイジの失敗はガンダムのデザインにもあったのかなと思うのです。 狭くて浅い奴らのコンセプトに合わなかったら却下でお願いします。よかったらまたお便りさせてください。このことです。
はい。ありがとうございます。
はい。
なんか僕に何を求めてるんだっていう感じの。まあ、確かに仕事としては、うん、まあそういうことをやってたりもしますけど、
うんうんうん。
なんやろね。そのデザインに関してはすごく話しにくくて、
うん、
というのも、
うん、
これが僕がこう20代とかやったら、
うん、
熱く語るのもすごいありやと思うんですけど、
はいはいはい。
やっぱりこうね、現状こう理屈と実力が離れてしまっているところがあるので、僕自身。ここで何かを語っても、
うん、
チンプな話にしかならないんじゃないかなってすごい思ってしまうんですよ。その、なんか僕がすごい著名なね、クリエイターとかデザイナーであるならば、なんかここで語る理論とかは説得力を持つんでしょうけど、
うん、
逆に全然そういう業界ではない人が喋る方が、興味深く聞けると思うんですよね。生地なんか中途に関わっている状態でそういうのを喋ってしまうと、なんかちゃんちゃらおかしくなってしまうので、うん、自分で。すごい難しいですよね、そういうこと喋るのは。
ああ、そうですね。
ただやっぱりまあ、それは僕かって長年やってるだけに、それなりの理屈っていうのは喋ろうもって喋れますけど、
うんうんうんうん、
まあまああんまり説得力がない。
いや、そんなことはきっとないと思うんですけど。
まあちょっと話すならば、うん、まあまあ、
うん、
その目的に即した造形や表現という定義で言うのであるならば、
うんうん、
ベストっていうのは存在すると思うんですよ。
はいはいはい。
一番わかりやすいのはその人が使うものですよね。
うん、
物のデザイン。ああいうのってもう、よくデザインを逆算って言われるんですけどね。
う
んうん、逆算、まあ、そこをちゃんと見極められたら、
うん、
デザインっていうのはベストなもの一つしかないみたいな。理屈もあったりするんですけど、
うんうんうん、
そういう意味では、まあ、ベストのデザインっていうのは世の中には存在すると思うんですけど、
うんうん、
ただそれを、まあ、実現できる人とできない人っていうのは、うん、まあ分かれてくるでしょうねと、
はいはいはい、
思うので、
は
いはいはい、じゃあ僕がどっちなのって言われると、そんな大層にかっこいいことは言えないなっていう感じはしますね。ただ理屈としてはあると思いますよ。もうこれがベストっていうデザインはね。
うんうんうん、
で、まあ、そう、なんていうんですか、世の中に溢れているプロダクト製品であったりとか、
うん、
まあ、ウェブサイトもそうなんですけど、その人が使うものであるとか、道具の、うん、道具であるとか、ツールであるとか、
うん、
なんかのサービスであるとか、インターフェースであるとか、そういうのはね、そういう理屈で説明できるんちゃうかなと思うんですけど、
うん、
その創作フィクションの中のデザイン。
はいはいはい。
例えばそのガンダムとかなってくると、うん、もうそれってなんかそういうデザインとはデザインっていう言葉を使っててもちょっと違うかなっていう感じはするんですけどね。フィクションですからね。
はいはいはい。
で、その中のベストのデザインってなんなんみたいな話になった場合、
うん、
僕の中の理屈としては、
うん、
その世界観の中で説得力を持てる形なのかなと。
はいはいはい。
例えば、なんやろな。ガンダムというロボットを存在させる物語があったとする場合、
うん、
そのガンダムがその世界に存在する理屈みたいなのをちゃんと考えて、
はいはい、
視聴者がそれを見たときに、うん、なるほどな、あり得るかもって思えるような、
うんうん、
必然性を設定とか物語に持たせれるかどうか、
うんうんうん、
その上でその世界観にマッチングした、うん、まあなんて見た目とか、
うん、
っていうのを考えて、で、それが違和感なければ、それがベストなんじゃないかなっていう気はせんでもないですね。
あー、なるほど。
そんな話？
を求めてはんのかはわかんない。なるほどなとは思うけど。
あと最後、その人の感覚を相手にするのでは答えは千差万別になるのではないかなと思っていますっていうのはまさに本当その通りで。
うんうんうん。
本当に100人って100人に受けるっていうものは、あんまないと思うんですけど、まあ、あったらあったで、それがベストなんでしょうけどね。
うん。
なんかこの流行とか、なんか、そういうのにも左右されちゃったりするじゃないですか。
うんうんうんうん。
車のデザインもね、走るのに一番速い適切な形が、万人にかっこいいと呼ばれる、受け入れられる形かって言ったら、またそれは別の話でしょうからね。
うんうん、うん。
そういう意味では、その、ロボットアニメなんかは、なんか、 単に見た目が気持ちいいとか。
はいはい。
8割の人が納得する、受け入れやすい形とかいうのが、まあそういう意味では正解なんでしょうね、きっとね。そんな話？
わかんない。
この話はね、多分中野浦さんの方がよく喋ると思うんですよね、あの人。
ああ。
メカ好きやし。はいはい、
うん、 うん、うん、はい。
またちょっと、中野浦さんがね、なんかで話すときにちょっと、振ってみましょうかね、うん、そういう話をね。
うん、そうしてください。
はい。
続いて、よろしいでしょうか。
はい。
はい。レッド56さんからいただきました。以前、キンドロについてお便りさせていただきました。
うん。
時間を問わず、お手軽に書物を買えるこの恐ろしいシステムのおかげで、
うん、
今まで縁のなかった作品に、びっくりするほど触れまくっております。
ほう。
そんな中で心を激しく動かされた作品があります。
うん、
三部圭先生の僕だけがいない町という作品です、うん、はい。現在2巻まで。これはすごいです。SF 設定ありのミステリーというやつで、
うん、
それ自体はもはや新鮮味はないのかもしれませんが、
うん、
ハラハラドキドキと、郷愁と幼い恋心と純粋さと、優しさと子供の残酷さと気高さなどが入り乱れて、もうおっさんは胸がいっぱいです。
ほう。
この思いを切なさをどこへ持っていけばいいのか、うん、というわけで、沢田さんにぶつけてみました。
うん、
7つの滞在も Kindle であっという間に3巻まで買ってしまいました。面白かったです。久々に少年漫画っぽいものを読みました。それでは、これからも聞かせていただきます。お体に気をつけてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
なんかこう、愛しさと、切なさと、心強さとみたいな。
うん。いっぱいですね。
三部圭という漫画家さんは知ってます。
うん、ほうほうほう。
昔、毛量のゆりかごっていう漫画があって、もう完結してるんですけど、
うん、
その漫画は最後まで読みましたね。
へー。
なんかすごい、序盤の方はすごい引き込まれるような設定なんですけど、なんか、普通に漫画として読めちゃう感じやから、
へー。
そういう意味では、この、あれです、あれですか？僕だけがいない街？
うん。
ちょっと、読みたくなりましたね、この話を聞くとね。
そうですね、なんか、すごい、絶賛、大絶賛。
大絶賛ですね。特にこう、このお便りだけを見ると、この、おっさんである方が、胸打たれるみたいな感じなの。
そうですね。なんか今だから素直に読めるみたいな。
いいじゃないですか。ちょっとまた読んでみましょうかね。
ねえ。
結構今 Amazon で見ても評価高いですね。だいぶ。じゃあ欲しいもののリストに入れておきましょう。
はい。
Kindle ね、本当なんやろ。僕も本当以前も話しましたけど、安いタブレットを手に入れたんで。
うん、うん。
Kindle アプリ入れてるんですけど。
うん。
思いのほか買ってしまいますね。
ああ。
特に最近文字の本を買ってるんですけど。
お意外に。
なんやろ。安売りとかしよるんですよ、Amazon がたまに。
ほうほうほうほう。
そういう時ついついこう買ってしまうんですよね。で、これが現物の本で売られていたら買うのかと言われると。
うん。
そんなに安くもないんですけど。
うん、うん。
なぜかこうデジタルデータだと、100件200円引かれてるだけで買っちゃうっていう、悪魔のパターン、
まあかさばらないし、
かさばらないし、
か
さばらないだけに立ちがるかもね、逆に、
罪
がないから積んでるっていう、
あとお財布からお金が減らないしね、
そうです、あれはねちょっとねまずい、
残高からは消えていってるけどね、
読むんかっていう話でね、実際の問題、
読んでるんですか？
いや読んでないですね。
ガンやん。
いやね、やっぱね、電子書籍であろうが、紙の本であろうが、
うん、
読むという行為に対するのは、単に自分の中の意欲やから、
うんうん、
なんか関係ないなと思って。手軽さはちょっと関係ないかなと思ってね。
じゃあ買うなよ。
いや、ほんとそうなんですよ。なんか買い物することで、なんかこう欲求が解消されてるみたいな感じで。ただ漫画とかやっぱり便利ですよ、Kindle。さあって読めるから。
確かに良さそう。
ただ個人的に文字の本読むのが別に電子書籍やろうが、うん、普通の本だろうが苦手だっただけの話で、
うん。うん。でも買っちゃう。
買っちゃうんですね。安いからっていう理由で。うん、安いからっていう理由は全く関係ないですよね、電子書籍と。
関係ないですね。
関係ない。デジタルデータの場合、安いから買っちゃうっていうのは別に本当、 何でもそうです。なんか、やれ PS3 のダウンロードコンテンツが今セール中とかやったらね、やりもせえへんゲームとか買ってしまったりしたりして。
踊らされてるな
ぁ。やれ iPhone のアプリが、なんか半額とかやったらね、半額って別に安くないじゃないですか、別に。ただ半分なだけやからね。
うん。
でも買っちゃうみたいな。
うん。それが本当の。そうじゃないですか。
いや、本当そうですよ。
うん。
いやー、そういう意味では僕からしてもこの、ね、恐ろしいシステムですね。
うん。まあ、使う人次第だと思いますけどね。
あ、でも、あなたみたいな人は持った方がいいんじゃないですか？電子書籍。便利ですよ。
最近本をあんまり買わなくなってしまったんですよ。
ほう。
なんか、読みかけの本を途中でやめるっていう、
うん、
あの、強い勇気を持ってから、
うん、
勇者の剣が震えなくなったんです。もういっかもうみたいな。
あ、もう。
なんか、なんでしょうね、この諦めの境地みたいな。
読書の義務からの解放ですね。
そうそうそう、それ。
いや、それやってしまったらね、飽きんの早いですよ。飽きるっていうかね。
うん、
要はこの読まなくてもいいじゃんっていう選択肢を選んでしまった時点で。
そうそう。
もう本当の意味で読まなくても良くなってしまうんで。
そうなんですよ。まあ、あの、好きな小説のシリーズとかはね、買ってるんですけど、うん、なかなか読む本が減ってきましたね。
まあ、はい、そこは自分の欲求に素直に従って、
うん、
無理しない程度でいいと思いますよ、ほんと。
そうですね。
うん、そんな答えでいいの？
わ、はい、かんない。何も。いや、この、これは、まあ、この、僕だけがいない街をまた、沢田さんが読むかもしれないということで。
は
い、そうです
ね。これはちょっと読ませていただきましょう。
うん。はい。では、続いて参ります。
はい。
マシモさんからいただきました。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
いつも番組を拝聴させていただいております。
うん。
某所で、ポッドキャストをやってます。不女子です。
はい。不女リティサーティーのマシモさんですね。
あ、女性の方から。
はい。
初じゃないですか。
初かな？いや、女性の方のお便りはあったと思いますよ。
あ、本当ですか。
うん、
さらっと流してましたね。今回、沢田さんに、というか、男性の方に聞いてみたいことがありましたので、お便りしました。うん、
はい。
現在、テレビアニメ放映中のフリーというアニメをご存知でしょうか？
お前だけは知ってます。
こちらのアニメ、水泳部の男子高校生4人がキャッキャウフフしている、
うん、
不女子推薦の、作品なのですが、
うん、
一つ問題というか気になるところで、
うん、
軽音など萌え系作品を生み出している、
うん、
兄貴御用達、京アニさんが制作されているのです、
はい、
沢田さんはあまり萌え系作品をたしなむ感じの兄貴ではないと思われますが、
はい、
男性から見てあの作品は面白いのでしょうか、
うん、
もしもよろしかったら番組内で取り上げていただけるとありがたいです。
うん、
それではお体を気をつけて配信頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい。
知ってますか？このフリーってやつ。
名前だけは知っております。
ね、なんか出始めの頃はちょっと話題になったのは見たことありますね。その軽音とか作った京アニが作った不女子向けのアニメだっていう。う
ん
う
ん
う
ん、なんか絵は見たことは、なんかすごいなんかキラッキラしてる。
別に露骨に不女子向けだ、BL だってわけでもないんでしょ？ただそういう見方もできるよねみたいな感じで。
まあ。
明確にこれは不女子向けですって歌ってるんですかね。
まあ、いや、それはそんなことはないでしょうけど。
それは言えないですよね。
綺麗な男の子たちが出てきて、ほぼ裸の格好でキャキャキャしてるっていうのも。
まあまあね。もう水泳部っていうところはもう完全にあざといからそうだよなって言われても、致し方なしでしょうけど、
ね。狙ってるとしか思えない感じですけどね。
まあ、監督の方もこれ女性の方なんですね。
ああ。じゃあもう。
完全にそうですね。
ね。
いやー、実際に見たことないんですよね。なんかもう、そういう触れ込みを聞いてしまったから、あんま興味ないなーって思ってしまって。
薄い本めっちゃ出てるんじゃないですか。
そう、やっぱそうなるんすか。
なるんじゃないですか。なんか、私言ってないんですけど、
うん、
同人誌の、大きいイベントとかあるじゃないですか、夏の。
はい。
アナノの表紙とかになってる気がしますよ。
あ、そうなんですか、うん、なんかね、ちょっとね、未だにちょっと不女子という、なんていうんですかね、
うん、
不女子という概念の理屈とか説明を見て、なんとなくそうやなってわかるんですけど、実感としてはよく分かってなくて、 その BL 好きの女子の気持ちとか。
うんうんうん。
いや、わかんないですよ。だから単純にね。だからその、なんやろな、理屈とか説明で、あ、そういうポイントを、そういう見方をして楽しんでるんだろうなっていうのは、説明とか理屈でわかるんですけど、それが実際にどういう気持ちかっていうのはちょっと想像がすごいできなくて、
まあ、
やっぱりこう正直に言わせていただくと、こう、僕の目線から見ると、BL、BL ってそういうジャンルって言ってますけど、やっぱこう、興味のないものからすると、ホモとかゲイと同じに見えてしまうんですよ。
はいはいはい。
単純にね。
うんうん。
でも、そういうこと言うと、違うって言われるんですよね。
うん。
違うねんと。
うん。
でも、その違いっていうのは、実際に触れてる人が体感としてね、こう、肌触りを感じているところやから、そこがちょっとわかんないんですよ。
いや、私もわかんないですけど、違うんですかね。
なんかね、その、なんて表現したらいいんかな。言わんとするところは、わかるんですけど、結局その、それを知るためには、こう、突っ込まないといけないわけでしょ？自分自身が。自分自身がこう、深入りをしていかないとわからないことなのかなと思うんですけど、でも、そこは矛盾してるところがあって、興味がないから深く知ろうとも思わないんですよ。
というか、そうですね。なんか、私もそんな詳しいわけじゃないので、全然違うって言われるかもしれないんですけど、BL って要するに女性から見た男性の、なんか、男性というものを使ったファンタジーだと思うんですよね。
うん。
女性から男性って、まあ、言ったら性差があるから分からない生き物じゃないですか。
うん。
その生き物分からないから、ファンタジーにしていいみたい。していい、いいとはまた違うかもしれないけど。
うん。
ファンタジーにできるというか。
うん。
そこにこう妄想というか、その、創作の余地がある。
うん。
うん。っていう感じかなっていう気がするので、その、男性が本質的にこの BL、女性の作る BL 作品っていうのを、理解しようとしたときに、
うん、
その自分が男性であるっていうことが邪魔をして、そのちゃんとした理解ってできないんじゃないかなっていう気はする。
そうですね。どうしてもこうホモとかゲイとかと同じように見てしまうんで、
うんうん、
だからそういう意味ではあの昨日何食べたっていう漫画あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
吉永文さんの、
うんうん、
あれってもう完全にゲイのカップルの話なんですよ。
うんうんうん、
それはそれやったらおもろく見れるんですよね。
うんうんうん、
そのゲイと、ゲイのカップルという登場人物たちの物語として見れるんですね。
うんうんうんうん、
でも、BL の登場人物って別にゲイでもないわけでしょ？決して。
どうなんでしょう？その辺はなんか言葉の。
だって、このフリーのアニメの登場人物は別にゲイじゃないわけでしょ？
あ、はいはいはいはい、そうですね。
そうでしょ？
うん、
ただ、なんか、その、客観的に見たら、イケメンの水泳部の話ってだけの話でしょ？
そうです。仲良し男の子、4人組みたいな感じなんでしょうね。見たことないですけど。
でも、うん、単に男の友情だとかそういう話ではなくて、
うん。
補助者の皆様から見ると、
うん。
おほっていう感じの、楽しみ方ができるアニメなわけじゃないですか。
多分ね。
そこの感覚はわからないので、やっぱ結果としては、
うん。
興味がないっていう、単純なそういう結論になってしまうんですよね。
うん、うん、うん。
ただなんかこのフリーってアニメは話おもろいって聞きますけどね。
ああ、なるほど。
うん、ただな
ぁ。さんですかね。
ただやっぱりなんか、見ようという気にもならないかな、
うん、あまりになんかこう、あざといというか、
うん、
あまりにこう、さあどうぞ、みたいな感じで用意されてるというか。
でもそれも結局周りが騒いでそう感じてるだけで僕たち見てないじゃないですか。
うん、まあまあそうなんですけどね。
でも、その見るというとこまで、もうその手前の話で終わってしまうんですよね、僕の場合は。
ああ、私そもそもあんまりアニメを見てないのであれなんですけど。
なんかこう、なんかやっぱりこう、触手が単純に動かないですよね。だから他の世の男性の方は、その BL という新たなこうね、 なんか、ジャンルに対しては、どう思ってんのかなとか思って。
どうなんでしょうね。
だってね、単純な話ね、その、こんだけ、腐女子という言葉が、まあ、オタク界隈で認知もされてきてて、BL というジャンルも、ああ、そういうジャンルあるんだね、あれのことでしょっていう共通認識が持たれてき始めてる中、それに興味を持っている男子がいたとしたならば、そいつはもう単純に BL 好きなわけじゃないですか。
はいはいはい。
でも僕は BL 好きじゃないので、それは、ホモとかゲイの話とどう違うのっていう、本当単純にその立場で見てしまうわけですよね。だから、見ないっていう、興味はないっていう。ほんとそれだけやからね、なかなかこう難しいですよね。
難しいですね。
とかあまりにもこう、本当俺が思ってる以上に、たくさんいらっしゃるじゃないですか、腐女子の人たちも。
ああ、そう、なんですね。
すげえな、めっちゃ増えてきたなって思ったんですけど、これよくよく考えたら、僕が中学生の時から全然いたんですよ。
あ、別に、あの、総数としてはどうなんでしょうね。そんなに増えてはない。
絶対数は、ね、変わってないと
思いますよ。
潜在的やったんが、顕在化してるだけの話で。
あの、いたよ。っていう。
そう。で、ふとね、思い出したのが、僕が中学の時に、あの、セントセイヤとかキャプテン翼が流行ってたんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、めっちゃハマってたから、なんか、本屋に行ってはそれ関係の本があったら、買ったりしてたんですけど、いつものセントセイヤと違う絵柄のセントセイヤの漫画があったから、
はいはいはい。
なんやろうと思って買ってみたんですね。一冊なんか980円くらいする、無駄に高い本を買ってしまって、読んだら、なんかこう、一気と旬がイチャイチャしてたみたいな感じになって、愕然としましたからね、なんだこの漫画はと。
いわゆるアンソロジー本っていうやつですね。そうそう、
アンソロジーの意味が全然分からへんかったから、
はいはいはい、
外伝かなみたいな感じの、
はいはいはい、
作者と違う人が書いた、セイヤの外伝の話かなみたいな感じで買った、
はいはいはい。
全然そんなんじゃなくて、びっくりしましたから、あれでそういうのがあるんだっていうことを知ってましたね。
ああ。
全くわからなかったですね、当時から。
そうでしょうね。
なんか男が言うところのユリとかともまた違うんでしょ？なんかビゲルってね。
まあ、でも、まあ私もそん、なんでしょうね。言ったら怒られる気がするので。
そうなんですよ。なんかね、知らないことを、外から定義づけると、中にいる人からすると思わないので、
そうそう、あんまりこう、って思われると思うんで、ね、
決めつけることもできないっていうのがあ
るので、そうなんですよ。
ここはちょっとね、マシモさんに来ていただいて、
そうですね。
何かっていう話をしていただければいいんじゃないかなと。ちょっとなんか、連絡していただければ、いつでも、
ね、
お会いして、
あの、お勉強会。
何かこう一つの作品を取り上げていただいて、この見方はこうだみたいなね、話をしていただければいいんじゃないかなと思うんで、はい、連絡待ってます。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならばそれは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それはそう。たまたまだ。
これが僕の意志だっていうのか。これが僕の望んだことだっていうのか。この世界がそういうのなら、僕は戦う。そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い会社の力に遠
くて、私にはもう何もない。この世界にはあなたがいる。全部なくしてみて、初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのは、お前たちの勝手な解釈。私からすればこれは始まりだ。
信じる。僕は僕を信じるよ。 ガリスト笹山ブレイブストーリー iTunes ストア Amazon MP3 で発売中。
はい、それでは、
はい、
最後ですかね、はい、畑中さんからいただきました。
はい、
はじめまして。
はい、はじめまして。
iTunes でたまたま見つけて5話ほど聞いたのですが、うん、いや、本当に面白いトークですね。
ありがとうございます。
さらに、ウェブサイトに過去の MP3 のアーカイブまであるという親切さに感動しました。
うん。
アメリカで働いているサラリーマンなのですが、
ハロ
ー。アメリカと比べて日本のポッドキャストは絶対量がすごく少ない。
うん。
こちらではほぼすべてのメジャーな新聞、放送局、雑誌がほとんど毎日番組配信してます。
うん、
のが不満だったので、まあ無料なものに文句を言うのもあれですが、うん、本当に嬉しいです。英語圏でのアニメやコミックのファンによるポッドキャストもあるにはあるんですが、
うん、
質がひどいんですよね、頭の悪い中学生が自作しているようなものが大半で、
うん、
アタックかな？
アタックオン。
アタックオンタイタン。
はい。
進撃の巨人は、超オーサム、すげー、などと言って終わりというレベルなものが主です。
はい。
ちなみに進撃の巨人はアメリカでも近年稀に見るヒット作になっています。ですので、サブカルに詳しい30代から上の方のトークが聞けるというのは本当に面白いです。
はい。
このサブカルが大人の共通の趣味になるというのは日本のいいところですよね、
うん、
こちらでは30代から上の大人は子供と家族の話とアメフトの話、
うん、
なんちゃらかんちゃらと書いてくださっているのですが、ちょっと文字化けしてここが出ませんでした。
文字化けしてました。
はい、CM すごいうまいですね。またやってください。テキストサイトの話を今聞いてますが、すごく面白いです。頑張ってください。
はい。
また、もっと聞いたところで手紙します。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
なんか久々にとてもこう、褒められた気がしましたね。
なんか、素直に嬉しい感じ。
そうですね、うん。とてもありがたいお便りです。
ねえ、ありがとう
ございます。こんなお便りをずっとしまってます。
はい。気持ちよくさせてくれる。募集。
いやー、なんやろね、アメリカの人も聞いてくださってるんですね、うん、なんか。よくなんか、海外在住の日本人の方とかがポッドキャストを聞いて、
うんうんうん、
その日本のコンテンツ聞いてるみたいな話は聞いてましたけど。
はいはいはい。
他番組にもいたということでありがたいことです、なんかね、その、アメリカと日本のポッドキャストの量の違いは僕も前から気になってて、
うんうんうん、
すごいアメリカは番組が多いんですよ。うん、なんか日本の iTunes ストアでも何か検索をしたら、
うんうん、
いっぱいたくさんバーで出てきてね、下にどんどんスクロールしていったら、はいはい、もうほとんど下の方はアメリカの番組ばっかりなんですよ、うん、おそらくアメリカの一般の人たちがやってるね、
うんうん、
感じで、なんでそんなに普通に文化として根付いてんだっていう気はするんですけどね。
まあ人口も多いですけどね、
うん、まあそうやな、絶対数も多いからっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
なんかこう本当軽くブログ書くわぐらい手軽にみんなやってるような感じがしてて、
はいはいはい。
ただその話す内容が、
うん、
子供と家族とアメフトの話っていうのがすごいアメリカンな感じでなんかおもろいですよね。
すごいなんかアメリカホームドラマで見た感じみたいな。
なんやろ、今日もバーベキューしたよとか、
ねえ、なんか。
この前のアメフトの試合が熱かったぜとか、そんな話なのかな。
今日は。
まあでも、
うん、
でも、日本人も結局はね、ね、うん、子供と家族の最近やった話とベースボールの話しかしないですから。
そうかな、
セリーグ、パリーグか J リーグの話でしょ。
もうすごい偏見のような気もするけど、まあ。
ああ、違うんですかね。
うん。当たり障りのない話しろって言われたらそうなるような気はするね。
そうですね。日常会話っていう意味ではそのレベルですよね。
うん。
まあ、変わらそういうところでは変わらないのかなと。
そうですね。まあ、お国柄というか、性格的にこう自己主張するというのがはばかられないお国柄っていうのもあるのかもしれない、
ね。ああ、そうですね。やっぱりその日本、これはもうここからは完全に僕の主観でしかないですけど、
うんうんうん、
その、やっぱ日本人って、まずさっきにラジオ文化があっての趣味としてのポッドキャストになるから、
うんうん、
やろうとした場合、大体みんなラジオ番組の真似事になっていくと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんかアメリカ人は単純に、ボイスブログとして、うんうん、私この前こんなことあったのとか、 うん、俺こんなこと考えてんだぜみたいなことを、
うんうん、
単純に個人表現としてやってるような気はせんでもないですね。
うん、
恥ずかしがらないみたいな。
そうですね。うん、
もうそれこそ Facebook とかの炎上でしかないかもしれないですけどね。
うん、
自己表現っていう意味でね。
うんうんうん、
まあそういう意味では、なんやろ、やっぱ日本人が作ってるポッドキャストの方が番組らしい番組であるかもしれないですけどね。
ああ、ちょっ
と現地の方わかんないんで、なんとも言えないですけど。
まあ、そういうのもあるかもしれないですけど、絶対数が多すぎるから探せないっていうのもあるのかもしれないですね。
だから、なんやろって聞いてみたら、うん、進撃の巨人超すげえって中学生が言ってるような番組に当たりやすいっていうのはあるかもしれないですね。
うん、そうですね。めっちゃ面白かったーみたいな。
ただそれだけみたいな。でも僕は逆にね、もうそんな番組をもっと増やしていくべきやと思ってるんですよ。うん、日本人の方たちも。
はいはいはい。
変にね、その、番組作りとしてちゃんとせなって思うと、
うん
う
ん、
結局数自体が少なくなっていくわけやから。
そうですね。そんな深い話できる人ばっかりじゃないし。
聞く方からしたらね、それは聞いてためになるとかおもろいとか言う方がいいかもしれないですけど、
うん、
でも、その、なんていうんですかね、プロの業界で何かやってるわけでもないですから、
うんうん、
自分のやってる何かは誰かが面白いって思ってれば、
うん、
どこかでマッチングするはずなんで、
うん、
もっと手軽にやってくれてもいいと思うんですよね。それこそ中学生が進撃の巨人超すげえって言ってるのを好きで聞いてる人も中にはいらっしゃると思うんで、
うんうん
うん、どっちかって僕はそういうのを聞くタイプなんですよ。
あ、
素直な意見というか、
はいはい、俺もすげえって思ったーみたいな感じで、
そうみたいな感じで、まあ、そういう意味では日本人の人はもっとポッドキャストをやっていけばいいのにって思いますけどね、うん、まあどうまあ、
はい、
サブカルに詳しいっておっしゃってますけど、でも結局、うちの番組も元々は、
うん、
その超すげえってことが言いたくて始めた番組で、別にこう、なんていうんですかね、詳しいから、なんか知識と照らし合わせて何かとか、うん、なんか批評することで新たな視点をとかは全然考えてなくて、
うん、
本当は、その、聞く人からするとどう思われてるかっていうのはわかんないですけど、
うん、
この番組やり始めたきっかけっていうのは、
うん、
超すげーっていう話がしたいから始めたっていうのはありますよ。
まあ今もね、どう感じたか話ですね、要するにね、してるのって。
やっぱりこう200回も続けてくると、
うん、
やってる中でいろいろとこう取り組み方も僕の中で変わってくるんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
やっぱやり始めた当時っていうのは、なんていうかな、インターネットで何か意見を言おうと思った場合、
うん、
詳しくなくてダメとか、
うんうん、
なんかそういう風潮というか、そういうのじゃないと叩かれるというイメージがすごいあったんですね。
はいはいはいはい。
なんか本当にこう、本当に詳しいオタクとかマニアの人たちだけが発言できる場所みたいな、印象がすごいついてて、
うんうんうんうん、
それがすごい嫌だったので、
うんうん、
素直に自分の感じた、
うん
まあ、面白いつまらないっていうのを発言していくだけの番組をやろうと思って始めたのがきっかけで、
うんうんうん、
でまあだから超すげえしか言わないときは、うん、超すげえだけ言う回も過去にあるはずなんですよ。やっぱこう最近でこそね、
うん、
僕自身の年齢も相まって、
うん、
なんか、深く聞こえるようなことも言ってますけど、
うん、
別に、そういう目線で見ているわけではない。
単純に。
まあ、自分の、僕が創作フィクションに何か触れて、
うん、
こう思ったんだっていう話を言った結果、そういう話をしていることもあるってだけで。
はいはい。
はい、そんなに、なんて言うんですかね。そんなに気難しくはやっているつもりはちょっとないです。
うん。まあ、好きだっていうことですね。
ちょっと好きでも、たくさん喋れるんだぜっていう感じでやってます。
うん、うん、うん。
やっぱりね、どこか僕はそういうところにもコンプレックスがあって、なんかよくこう映画批評とか、
はいはい、
ブログとかでもね、
うん、
やってる人見受けられるじゃないですか。
うんうんうん、
で批評をやろうと思った場合、
うん、
その作品そのものではなく、
うん、
その作品の時代背景とか、
はい、
なんか作者の人の、
うん、
経歴とか、
はいはい、
なぜその作品を作ろうとする気持ちに至ったのかとか、
うんうん、
なんかそういうのを全部分かった上で、
うん、
その作品に対する新たな視点を与えるとか、
はいはい、
なんかそういうのは批評かなと思ったりもするし、
うんうんうん、
で、またその考察とかなってくると、
うん、
それこそその作品には描かれていない、
うん、
その行間の部分を、まあ自分の過去の経験から照らし合わせて、こうであろうっていう結びつきの結論付けたり理屈を話したりとか。
はいはいはい。
そういうのすごい、やっぱ憧れるところはあるので、
うんうん、
やっぱうちの番組もそういう風になってる時もあると思うんですけど、
はいはいはい、
基本的には何の裏付けもない、
うん、
俺こう思うっていう話しか正直やっていないので、
はいはい。
はい。まあそういうのが、好きで聞いてくれるというのであるならば、これからもよろしくお願いしますという感じですかね。
はい。もういいやって言われた。
ん？
ちょっと嫌です。じゃあいいやって言われたら嫌ですけど。
まあそこはもう正直、主人の選択の話ですから。
まあそうですね。
はい、もうそれはまあ、もしそこ、そういう人のために僕が何かをするとなった場合は、うん、そもそものスタイルが違うと思う、そう、やってるスタイルが。
そうですね。
はい。ただ僕は本当、ボイスブログの延長として、
うんうん、
単にこう思った。あなたもそう思わないみたいな。
うん。
車高く売るみたいな感じの。
関係ない関係ない。
まあもうそもそもかな。友達作りをやろうと思って始めてる部分があるからね。
まあそうです
ね。俺こう思うねんけど、どう思うか聞かせてとか、うんうん、同じこと思ってる人がおったら手挙げてみたいな感じでやってるとこあるんで。
うん
うん
う
ん
うん、
だから、僕からすると、
うん、
その、アタックオンタイタン、超オーサムって言ってる中学生を、
うん、
頭の悪いとは言えない、
感
じではあります。
いいじゃん、それで。
それでいいと思います。全然それでいいと思います。
うん、
はい。
はい。
そんな感じかな。
はい。初めてですよ、この人 CM について褒めてくれましたよ。
あ、そうですね。
うん。
なんか、まあまあ、確かにCM ってどの CM のこと言ってんのかな？ブレイブストーリーかな？
じゃあ、ないんですかね。他に CM 作ってるんですか？
いや、作ってないですね。
そうでしょ？
最近ブレイブストーリーかな。
うん。
結構ブレイブストーリーいろんなところで使われてるんですけど。
あ、本当なんですか？
はい。僕が作ったってあんまり公言していないので。
ああ。もう社員なんだから。
はい。
流した。
もうありがとうございます。
ね、嬉しいですね。
そんな感じかな。
はい。よかったら今後も聞いてください。
はい、お願いします。
はい。
はい、ここから一通、追加でメール読ませていただきます。ちょうど編集してる時にね、そのタイミングで新しいお便りを一通いただきましたので、僕の方で読まさせていただこうと思います。お名前の方が、妖怪パンジャンドラムさん、ありがとうございます。こんにちは。レポートや研究のお供に聞かせていただいている大学院生の妖怪パンジャンドラムです。つい先日、あまりにも今更すぎますが、新井秀樹先生の The World is Mine を読破しました。モンちゃんと相棒のトシが北海道まで目指す道中、連続爆破、警察署での殺戮など、日本を震撼させる無差別殺人をはじめ、内閣総理大臣を動かす大事件になるのと同時に、謎の生物ヒグマドンが北海道から南下して破壊の限りを尽くし、モンちゃんとトシ、そしてヒグマドンが開港するにつれて急展開しています。主人公のモンちゃんとトシはもちろん、ヒロイン的存在のアベノマリア、警察関係者などあまりにも濃すぎる登場人物、多方面で同時進行するストーリーなどによってカルト的な人気を誇る作品です。ただ、あまりにも暴力描写が過激なので、それが苦手な方にはお勧めできないかもしれません。万人受けはしない作品ですが、語りがいのある作品じゃないかと思っています。PS、ガルパンいかがでしたか？とのことですね。この The World is Mine なんですけども、ちょうどこうリアルタイムで連載していた時に、読んでましたね。読んでましたけど、当時、毎週読み進むにつれて、ちょっと先を見るのがなんか怖くなってきて、いつからかちょっと先が読めなくなりまして、連載終了後、 まあ、想念してからまとめて読みましたね。まあ、一言で言うと、すげえなっていう感じでしか、ちょっとなくて、正直これを語るに適切な言葉を、僕の中ではまだ持ててないなっていう感じがするので、ちょっとこれを題材に番組で語るってことは、まだちょっとないんじゃないかなと思いますね。まあ、番組で語るというよりかは、普通にこれを読んだ人だけで集まってどう思ったみたいな話をちょっとしたい気はしますけど、あ、そうですね。まあ、機会があれば、読んでない人は読んでもいいんじゃないかなと思いますけど、ただ、まあ、バンジャンドラムさんも言ってるように、ちょっと目を覆うような凄惨なシーンとかも多いですから、まあ、それを念頭に置いて、ね、そういうのがあるんだという受け入れ覚悟体制で読んでいただければいいんじゃないかなと思います。で、このザ・ワールド・イズ・マインなんですけども、過去にですね、町山智博さんがポッドキャストで、この漫画の解説をしている時があって、最近ちょっとたまたまバックナンバーを聞き直していたので、なんかええタイミングやなと思って、町山智博のアメリカ映画特典と言いますポッドキャスト番組がありまして、それの2006年12月7日更新分の第10回かな。その回でですね、このザ・ワールド・イズ・マインの解説をしてますから、まあ、興味のある方は聞いてみたらいいんじゃないでしょうかと。で、そのポッドキャストの配信場所なんですけど、ザ・ノイジーズでおなじみの、まあ、エンタジャムさんのサイトの方から配信しておりますので、まあ、今回の、配信記事からリンク貼っておきますから、今でもおそらく RSS 登録をするとね、過去のバックナンバー全部ダウンロードできますから聞けると思うんで、まあ、よろしければお聞きになったらいいんじゃないでしょうか、っていうところで。あと、ガルパン、ガールズ&パンツァーでしたっけ。で、以前ね、ガルパン流行ってるらしいねと勧められたから見てもみましょうか、みたいな話をしたと思うんですけど、とりあえず現状、DVD でいうところの1巻、2話までを借りてきてみました。まだちょっとね、面白さの本質っていうところには触れてないような気がするんですけど、まあ、楽しく先が見れそうな感じなので、まあ、感想は、また見終わった時に、まあ、機会があれば、通させていただきましょう。はい。いかんせん、ちょっと映像作品を見る時間が最近ちょっと持てなくて、なかなか見れてない状態ですが。
狭くて浅い奴らでは、お便りを募集しております。番組ホームページにあるメールフォームからお願いします。すべてのお便りには目を通し、お便り紹介特番にてご紹介させていただきます。
はい、お願いします。はい。迷惑フォルダに振り分けられてないか、
はい。
ちょいちょいチェックしようと思ったんで。
はい、今後は気をつけてチェックするようにいたします。
はい、しかしなんか本当、お便り会をやるたんびに思うのが、
うん。
もう俺すごく真面目に答えてるなと。
え、あかんの？
いやいや、いいんですけど。
うん。
遊び心ない、真面目 100% で僕がお便りに返事しているなっていうことを、今回も思いましたね。
あー。え、でも、それ、そういうのを求めてはるんじゃないんですか？
いや、なんかこう、AM ラジオの深夜ラジオを聞いてると、
うん。
結構なんかこう、気の利いた、
うん。
なんかちょっとした面白話で返してたりもするじゃないですか。
それを求めてるんだったら別の番組に送ってください。
ほんまそうなんですよ。ほんまそうなんですよね。
うん。
だから僕はもう聞かれたことに対して真面目に答えるっていうのが、お便り会の趣旨になってきているのでね。よりそれが明確化されてんなっていうのは最近思いますね。
送ってくださる方もすごい真面目です。
そうですね。だんだんと文章が増えてきたなって感じするんで。
なんか、しっかりしたはんな、みたいなメールばっかりですね。
はい、はい、まあそんな感じね。そのもう本当短いメールでもいいですよ、別に、ね。
はい。
まあ送っていただければありがたいです。
はい、お気軽にお願いします。
普通に生きて、普通に大人になって、普通に死ぬつもり。
あなたの望む普通なんてない。いや、なかったわ。
お前たちの言う終わりというのもお前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
信じて。 なたのもの、あなた自身の世界よ。
愛されたいと願う人の夢は、愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消えるもの。ブレイクストーリ
ー、ボーカリストのテーマ、ブレイクストーリー、 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
じゃあ、お便りは以上で終了ということで、
はい、
ちょっとだけお知らせをしときましょう。
はい、
これが配信されている前の回は、
うん、
199回なわけですね。
お、
この狭くて浅い奴らもついに200回を突破しようとしてるわけです。
素晴らしい。
はい。意外とね、100から200はね、早かったですね。
早かったですね。
うん、で、100回の時は、うん、100回突破記念企画を言うて、
うんうん、
いろんなことやったんですけど、さすがにね、100単位でやるのは、ちょっとなんか、ちゃうなというか、なんかやっぱ100から200の間が、そんなに長くなかったから、
うんうんうん、
正直あんまりありがたみを感じていないんですよ。
ああ。
次やるとしたらおそらく500回とか、
はいはいはい。
そういう感じかなと思ってるんですけど、
うんうん、
まあただまあまあ、100という切り番ですから、
うん、
何かちょっといつもと違うことをしようかなとちょっと思ってるんですけど、
お、
100回記念の時にやったなんかツイッター大喜利とか。
はいはいはい、はい。
そういうのはもう今回はなしでいこうかなと。
あ、ないんですね。
ちょっとまずに、決まっているのは、
うん。
200回は、記念すべき200回は、うん、マンハッタン上田先生と、
うん、お、
インターネット史上、
うん。
誰も、
うん。
取り上げていない作品を取り上げた回をします。
おぉ、久々のご登場ですね、上田先生。はい、うん。
で、それを皮切りに、うん、ナンバリングではない特別回を、まあ、2、3本取れたらいいかなと。
おー。
言ってるんですが、まだ全然アクションを起こしていないので。
うん、あれいつになんのそれ。
誰とも約束をまだ取り付けていないので。
はぁ、
あ。200回超えてから、いつ、になるかわかんないですけど、まちまちに配信していくかもしれないですね。
あ、じゃあいっぺんに200回付近にバーンと来るんじゃなくて、
うん、
はい、200回記念、そろそろまた来ますみたいな。
そうですね。
うん、210回と211回の間に挟まるとか、
そうですね。そ
のあり得る。はは、なるほど。
上田先生との200回はまだ収録してないくせに、
うん、
200回以降の収録が済んでたりも。うん、してるんで。でも、特別回、ナンバリングではない回はまだ撮ってないとか、なんかそういう適当な感じになってしまってるんですけど、
うん、
やっぱりそこがちょっと100回目とちょっと気持ち違うとこかなっていう。なんか100って特別やけど、やっぱ200はちょっと特別感薄いなって感じしますよね。
まあ、大きい区切りではありますけどね。まあ、一つの山、100回を一つのなんかすごい高い山とするならば、うん、200回はまだ次の山の途中感ありますね。
そうですね。
うん。
まあ、300、400ちゃうなと思ったら、やっぱ次500ぐらいかなと思うんですけど。
そこまでいったらすごいですけどね。うん、
まあだから、まあ200回の切りのいい、まあ特別企画としては、
うん、
まあ、多少ちょっとナンバリングとは違う特別回を2、3本取るぐらいで収まるかと思います。
はい、わかりました。
Facebook で取り上げてほしい作品とかのアンケートも取らないです。
あ、取らないです
。前回それをやった結果、ジョジョシリーズに触れなくてはいけなくなってしまって、未だに6部までの話しかできてないっていう感じですから。
そうですね、100回。
実はあれは100回記念の時の企画やったんですよ、ジョジョ。
そうですね、もう誰も覚えてないと思いますけど、そうでしたよね。
はい。
はい。
本当もう、ここ最近の、200回付近の話が全部ジョジョの話ですから、
うん、
こう夏休みのね、最終日を思い出すような感じになってますけど。
もう最後にまとめて宿題やる的な感じですね。
はい、そうなんですよ。もし次アンケートとかやってね、なんかこち亀全巻とかなったらえらいことになっていくしやろうし、まだこち亀やったらこち亀っていうシリーズで話せるんでしょうけど、
うん、
派生しているシリーズがいっぱいある昔の漫画とかやったらえらいことになるんで。
ああ、パタリロとかね。
まあもうすごいじゃないですか。全巻読むの、に、まず何年かかんねんって感じですよ、今で言うたら。 まあ、ちょっとね、今回はそういうのはなしってことで。
うん。
はい。
はい。
ああ、そうやね。一応200回、あ、いいわ。なんか200回おめでとうのお便りも、あの、普通のお便り会で紹介しますんで、うん。はい。
はい。あの、気が向いたら、送ってください。はい、お願いします
。そんな感じで。
はい。はい、
まあ、そんな感じでね。あの、はい、まだ200回の収録が終わっていないので。
はい。
このお便り会を終わって、配信が終わってからは、しばらく間が空くかもしれないですけど。
そうですね。
はい。まあ、気長にお待ちしていただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい。
てなわけで、今回はここまでということにしましょう。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
森田玲子でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。